Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第51回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回も前回に引き続き京都の中華をテーマに2回にわたってお話ししたいなというふうに思うんですが、ゲストに東京永福町にあります中華かな飯店のご店主で生粋の京都の中華ラバーでもある五十嵐かなさんをお迎えしています。かなちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、前回はかなちゃんのお店の来歴の話と、あとかなちゃんの中華道のルーツになったラクダさんっていうね、うんうん、京都の中華の名店のお話で、もうそれだけであっという間に、ね、終わっちゃったんですけれども、
もう終わりってなったよね
本当に。だけど今回はあの我らが愛する京都の好きなお店について、はい、語り合っていきたいなと思うんで、よろしくお願いします。
お願いします。
で、京都の中華といえばですよ、もうね、うん、京都の中華に出会い深く知るために欠かせないのが、うん、こちらの我々が片手に持っている一冊、はい、菅三味さんの京都の中華という本でございます。もうこれはね、はい、私たちのバイブルよね。
本当にバイブルですねこれがなかったら京都のというか中華にハマることもなかっただろうね。
わかるかも、うん、本当なんか京都の中華美味しいよねくらいのレイヤーで終わってたかもしれないって、うん、
で、そう、そもそも中華に興味持ち始めたのと、これが出た、うん、刊行されたのがすごい同じぐらいで、
2012年かな、
うんうんうん、ね、本当にありがとうっていう一冊ですねこれは
めっちゃ伝わってきますいや本当にいわゆる食のガイド本とは一線を画していて、うん、それこそその京都でしか成り立たない味というか、その京都ならではの中華料理っていうものの、まあ、謎と秘密みたいな、うんうんうん、その輪郭をその菅さんという著者の足と胃袋と眼差しでこう少しずつ一軒一軒巡りながら描いて解き明かしていくっていう、うんうん、もう本当もはやフードミステリーなんじゃないかっていうふうに
そうだ、ね、
私は思っている。
なんか私はこれが何の本かなって言われた時に、うん、なんかノンフィクションの短編集みたいな感じで思うんだよね。
超わかる。
そう、一つ一つのお店の情報は載ってるんだけど、情報だけじゃなくて、うん、そのお店がどうやってこの味に行き着いたかとか、うん、どういうお客さんが来てこういう味になってったとか、そういうあのストーリーが一つ一つ本当に丁寧に描かれてて、うん、そう、短編集なんだよね
だからもう物語なんだよね。
そう、物語なんだよね。
いや、その中で私すごい大好きな一節があって、はい、前書きなんですけども、ちょっと朗読してもいいでしょうか。
はい、はい、私も後で好きな一節朗読してもいいでしょうか
いいですよ、朗読バトルみたいな、ね、じゃあいきますね。町と味は合わせ鏡のようだ。町が味を育て、味が人を呼び、店を呼んで、また新しい町を形作る。町が消えても店がなくなっても、あの味が食べたいと求める味覚は人々に残るっていう一言が私大好きで、まあ、逆に言うとその味っていうのは町や人のアーカイブであったりもするんだよねっていうのをすごい突きつけられた感じがして、
確かに、
できっと私たちの住むそれぞれの町にもそこにしかない味っていうものがあって、そうやって捉え直すと一つ一つの店が文化になって時代になって見えてきて、より一層尊く感じられるというか、
なるほどね、
その町と味は合わせ鏡のようだっていうの、菅さんみたいなな
んて素敵な言葉でまとめてくださったのだろうっていう感じですね。
じゃあかなちゃんの好きな部分も朗読しておきますかちょっと、
はい、本場や本物を追求するのはもちろん素晴らしいことだ。でもあまりにそれを追い求めると正解の味はたった一つになってしまう。
おいい言葉そうなんだよね。
いや中華ってさもう歴史もさものすごい長いからさ、うん、文献とか見ても、うん、この通りにやるっていうの最初はさ教わったりするわけじゃん、うんうん、だけどさそれをさ突き詰めていってもさ自分が本当に美味しいっていうところの部分とさちょっと合わなかったりするわけじゃん、うん、やっぱり本を見てそれの通りに作っても そう、ね、そうだけどそれをまあ軽やかにちょっとこれは自分と違うって思ってちょっとアレンジしてみたりとかすることが、まあ、料理を作る上で楽しい部分なんじゃないかなみたいな。
そこにね、うん、それぞれの店主とか作り手の人生とかが乗ってくるってことだもんね。うわーいい言葉
すごい好きなんだよね。
でもちょっとすぐ泣きそうになっちゃうんでちょっとそんな感じでお互いの好きな京都の中華、はいうん、今回3軒ずつね、
はい
まあ、被っちゃうかもしれないけどあの発表し合っていきましょうかっていう話で、はい、じゃあまず私から行かせていただきます、
はい
私の好きな京都の中華最初のお店は宝泉さんです。
はい
好きですあかなちゃんもですか、うん、ちょっとね
めちゃくちゃ好きです。
本当宝泉さんっていうお店はですね、うん、私からしそばを必ず食べるんですけど、うんうんうん、こう見た感じなんてことのないあんかけ中華そばみたいな感じなんだけど、うんうん、そのレタスと鶏肉とエビが入ってて、うん、でも食べると驚くんだよね。いやもう麺はもうプツリとした歯ごたえがあって、うん、レタスはシャクシャクビートを刻んで、で、うん、あんかけがね、うんうん、あの鶏ガラだけじゃなくて昆布だしが入ってて、
そうなんだよね。
そうしかもそれをピリッとからしが引き締めてくれて、だからその窮地のようで全くの未知っていうか、うんうん、そうどこにもありそうに見せかけといてここにしかないみたいな
食べられないよね他では。
そうなのもう私、うんこれ初めて食べた時にこんな料理に私は出会うために生きてきたんだみたいな感じでもうちょっと冗談じゃなく泣きそうになっちゃって本当に情緒どうかしてんだけどいやでもそういうさなんかこうオリジナルなものだけど完璧みたいな、うん、その他の誰にも似てないものに惹かれるなっていう風に私やっぱ思ってて、しかもそれがこう重箱の隅をつつくようなオリジナリティじゃなくて堂々とど真ん中の個性みたいな風になってることが奇跡だなと思って、この味は一体どんな人がどうやってたどり着いたんだろうって思うじゃん、
うんうん、
でさもうほんとそれこそバランス感覚に長けてて昆布だし使ってみようかなみたいな、うんうん、こう京都ならではのというか日本ならではのツイストができて、うんうん、油使いも繊細でしかもレタスが大好きな人、
うんうん、
で勝手な妄想を繰り広げてたんですけど、うんうん、もうそれこそ京都の中華読んだりして知ったのは、うん、この通称からしそばっていうのはその宝米ってっていう、うんうん、もう閉店しちゃった歴史的な中華食堂の創業者で高柿地さんっていう、うん、もうこの人なしには京都の中華はなし得ないっていう、はい、
そうだから日本 の、うん、あの四川料理の陳建民さんみたいな感じよね。
そ そうだよね陳建民さんの中華版だよね
そうそうそう
そうまさに彼が生み出したマスターピースだったっていう、うんうん、だからそれ知った時に私初めてその京都の中華の入り口に立ったみたいな感覚になって、うんうんうん、もうちょっと熱くなって語りすぎちゃってるんですけれども
私もねその宝米っていうお店は、うんはい私が京都に行くぐらいに多分閉店しちゃったお店なんだよね、うん、そうだから行けてなくって、だけどこの京都の中華を読んであこんな素敵な店があったのかっていうね。あとくるりの
そう
くるりの三日月っていう曲の、うん、あの MV、
うん
でこのその宝米さんが出てくるんだけど、
そうなんだよね、ずっと宝米でひたすら料理食べてる時なんだよね。
そう三日月が最初始まってから終わるまで、うん、宝米で美味しくご飯を食べるだけの MV なんだよねだから
幸せそう
ここで宝米の店内をねちょっと見れたりお皿とかも見れたりするんだけど、うん、行ったことはないから憧れのお店では
わかる二度と行けない憧れの店だね。それな
うんなくなってしまったね。
じゃあちょっとかなちゃんのお話も聞かせていただきたいんですが、はい好きなお店発表お願いします。
はい私の1点目は、平安です
行ったことない。
平安さんは、うん、そのこの京都の中華の中にも出てくるんだけど、
出てくるよね。
さっきあのさきちゃんが言ったからしそば、
はい、
かぶりなんですよね、実は。平安さんもからしそばなんだよね。
そうだよね。
そう、
しかもなんか辛いんじゃなかった、すごい
めちゃくちゃ辛くて、で私この平安は中華料理に興味を持って一人でいろんなところに食べに行くっていう活動を始めた結構初期の時に行ったお店で、うん、
へ
ー、そう、興味を持つまでは食には無関心で、
そうなんだ、
そう、だから一人で食べ物を食べに行こうみたいなものがそもそもなくって、うん、でそれで結構初期の方に行ったから覚えてるんだけど、まあ、祇園のスナックと混じって結構奥まっているというか、うん、フラッと通って入るような場所ではなくって、はいはい、入るのにものすごく緊張するような佇まいで入ったらもう私だけが異質のような、
そういうパターンあるよね。そうそう、私もそれ何回もやってるよ人生で。こいつこの小娘なんだみたいな、ね、
でも受け入れてくれているみたいな、
うん、わかる、
そうそう、でここもからしそばが有名で食べたんだけど、このからしそばがめちゃくちゃ好きっていう思い出じゃなくて、うんうん、最初、うん、これはうまいのかっていう入りだったの。
あー、わかる。
なんだろう、パクチーとかみたいな感じで、え、これうまいのか、でもうまいと思える自分になりたいみたいなことで入ったの。
超わかる。食べ物好きな人ってさ、うん、そこでまずいって切り捨てないよね絶対。
そう
これがわかりたい。
そう
な
んか、で本当に入り口の時だったから、うん、うまい、それがもう葛藤し合ってて自分の中で、うん、で多分完食したんだけど、うん、結構きつかったんだよね。
面白い。
なのでこのからしそばは麺にからしがこう、うん、あの和えられてて、上に五目のあんかけがかかってるから、うん、見た目は超普通なんだけど、うん、食べるとちょっと 2,3 秒後からツーンとくるっていう。
結構刺激が強めなんだね。
そう、好きなっていうよりかは一番思い出だね。
あ、うん、分かる。入り口に立ったんだね。
入り口だったねこれは。うん、
なるほどね、はい、それめちゃくちゃ分かります。私もでは引き続き私の好きな京都の中華の話をさせていただきたいと思うんですけれども、はい、私の好きな京都の中華2つ目は糸仙さんです。
あ、わかります。
ここはね、もう蜂蜜色の酢豚、あの京都の中華の本の表紙にもなっている、はい、もう京都の中華界の孤高のアイドルというとね、まあ、ちょっと軽くなっちゃうんですけれど、ね、みんなの憧れの店だよね。で糸仙は上七軒っていう、まあ、花町花街の路地にすっと佇んでる中華料理屋さんで、うんうん、もうその外観のビジュアルからさ、うんうん、これは特別なところに来てしまったみたいな紅葉がさ
あるよ ね、
あるよね。なんかミニチュア千と千尋みたいな、
うん、本当にそう
世界観だよね、うん、でもうご家族でやられてていつも超満員なんですけど、うん、そこの酢豚が本当にさ、うん、もうゴールドに輝いてんだよね、
うん、色はゴールドだね。
ゴールドだよね本当に余計な色味一切入ってなくて、本当ピーマンとか人参とかね、私本当うかつに入ってくる炒め物の人参嫌いなんですけど、すごいだから糸仙のセンスに大共感なんですけど、もう豚肉とあとほんの少しのパイナップルがね、たまにチラ見してくるんですけど、
本当に少しだけね、
そう3切れくなんか間違って混入しちゃったくらいの感じで入ってるんだよね。
あ、いたみたいな。
そうそうそうそう。でね、本当にもうこれとビールで金色の時間というか、
うんうん
う
ん、
もう尊いんですけど、うん、なんか糸仙に行って気づくのは本当いろんな一口のサイズが小さいんだよね、
うんうんうん、
でなんか酢豚のお肉もそうなんだけど、春巻きとかもすごいほっそりしていて、うん、その切られた一口が小さくて、でそのなんでかっていうのはもうこの京都の中華に、うんね、書いてあるんですけれども、ね、こうお店の立地もあって、やっぱ糸仙ってその上地県の芸妓さん舞妓さんにすごいひいきにされて ていて、うん、彼女たちはもう味はもちろん食べ姿にもこだわるっていうことで、春巻きに対してもこうお店のお父さんにこんな太い春巻きよう食べへん、うん、もっと細く巻いてみたいなことを、うん、ちょっと私の関西弁が下手すぎて絶望なんですけどっていうようなやり取りを経てこう今の清楚で上品な形に仕上がっていったっていう、うんね、やっぱ京都の中華サイズもだけどこうやってそのニンニクが控えめだったりとか、うんうん、強い香辛料を使わなくてあっさりみたいな特徴もあって、うん、そういうのはやっぱりそういう花町の文化の影響とか背景があるっていうのも、ま、京都の中華本に書いてあるんでぜひ読んでいただきたいと思うんですがはい、かなちゃんどうですか、おすすめの中華 NEXT
2点目、
はい、
清金亭ですね。
清金亭、祇園の清金亭さんね。
清金亭も祇園なんですけど、なんか細い路地を抜けると、うん、あこんなところにあるのっていう、よく Google マップで、うん、あの道がないところにお店のさ、うん、あのピンが出てくるとき、
あるある、
どこから行くのみたいなところにあって、
へ
でここはあの私がとても好きなのは焼き飯と八宝酢っていう、まさにここに載ってるものなんだけど、
さすが京都の中華オタクですね。
この焼き飯と言いつつも、うん、炊き込みご飯が油をちょっとだけまとっているご飯っていう感じで、
うん、そうしっとり、
そうしっとりしっとり、実際にその火薬と呼ばれるそのタケノコ、人参、焼き豚を一回炊いてから、うん、あのご飯に、あの混ぜているんだって。
美味しそう。
そう、私チャーハン結構苦手だったりもするんだけど、うん、その油が結構多かったりとか、
そのくせチャーミングチャーハン言ってた
言ってたね。
チャーミングチャーハンの話は別途最高のお店があるんだよね、
うん、
チャーハンセットっていうのチャーハンにチャーハンをつけられるんだよね。それバグってる店が京都にあるんですけど、
バグってたね、はい、楽しかった、
楽しかった、
うんうん、はい、けどもう一つその八宝酢っていう、
うん、八宝菜じゃなくて八宝酢で糸なんだね。
そうあのその糸っていうのは細く切られてるんだよね。
なるほど。
でタケノコとか生姜、ネギ、鶏肉、椎茸、結構いろんなものがごま油で炒めてからそれを冷やして出してくれる冷菜なの。これは
冷菜なんだ。
そう、去年ねちょうど行ったんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、学生の時に、うん、もう行って10年前ぐらいに行って、うんうんうん、去年また食べたくて行ったら本当に味が変わってなくて超感動したの。
すごいね、
うん、美味しいって。
へー、じゃあ変わらず
そう
日々やり続けてらっしゃる。
そうなんだけど、ここの店主さんはもう結構高齢で、まあ、うん、あと少しかなみたいなことを言ってて京都の中華はね、うん、閉店されてる店も多いから、
ね、
早く行かねばっていうね。
わかりましたあの皆さんお早めにお召し上がりください、はい、じゃあ最後かな、最後に私の好きな京都の中華3軒目、3軒目はですね仁秀楼さんです。
はい、
はい、
あのここは行ったことない。
あ、本当に、うん、いわゆる町中華とは違う、まあ、フルコースのこう中華料理店みたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、この間初めて伺ってまあ美味しくて衝撃を受けまして、うん、仁秀楼さんね割と最近できて2019年の秋かな、
うんうん、
で京都の北区にオープンされた広東料理店なんですけど、そのオーナーシェフの上岡さんっていう人は結構ずっとこうホテルの中華、
うんうん、
でも十何年以上研鑽積まれたこう実力派みたいな感じの方で、最初にさテーブルセッティングでガラスの器にハスの花みたいなのが出てくるんですけど、うん、それよく見るとさ人参でできてんの
さ、バリギリ、
そう、もう超絶技巧みたいな感じでなってて、うん、あの中国料理の人結構あのベジタブルカービングっていうんですか、うんうんうん、その飾り切りのこと、
はいはいはい、
ね、巧みな人すごいよね。
すごいね、うん、やっぱ極められてる方は 五重の塔みたいなの作ってたりとか、
ね、そうそうそう、五重の塔とかさ、なんか鳳凰、うん、みたいな立体の鳳凰とか作っちゃ う, う, んうん、うん、なんか私人参苦手なんで、多分人参でその彫刻して花とか鳳凰とか作るためにあるんじゃないかって思ってるくらいなんですけど、でそれからね、前菜の盛り合わせがブワーって出てくるんだけど、うん、そこにピーカンナッツの黒糖炊きがあって、うん、それがなんか意味わからんくらい美味しいんよ、
ピーカンナッツの黒糖炊き炊いてる？
炊いてる、炊いて、あの飴がけみたいなやつだよね、うん、結構さ中華だと出てくるじゃん、つまみみたいな感じ、うんうんうん、それがねどこで食べたこともないくらい美味しいの、もうほんとマジであのピーカンナッツコンビニで買えるようになったら私は1ヶ月で5キロは太れるみたいな止まらないんだよね、
黒糖だから結構甘いよ、ね、そう
結構しっかり甘くて、うん、でこう炊かれてる熱の反応で結構香ばしい風味もあって、うん、でちょっとごまが、あのちょっとかかってた気がするんだけど、うーん、でも焼き物も素晴らしいし、スープタンも素晴らしいし、その締めのチャーハンとかもみんな素晴らしいんですけど、うん、最後のデザートがさ、なんかドンって出てくる器の中に鯉が泳いでいて、うん、
え
それリアルな鯉じゃないんだけどそのクズで固めて鯉の形に抜いた温かな杏仁豆腐様なんですよ、
杏仁豆腐なんだ、
そう杏仁豆腐をクズで固めて鯉の形にしてるんですけど、これがしかも水出し鉄管のん茶のこうぬくくて甘いスープに浮かんでいるっていう、うん
うん、あ杏仁豆腐の上に、
そう杏仁豆腐の上にその鉄管のんのお茶をバーってかけたって、うん、それがあったかくて、でなんか梨とかナツメとか、あと秋だったから金木犀とかがふわーって散ってて、
うんうん
うん、もう香りを編むような食べ物というか
こんな最後にすごいの来ちゃったね、
そう杏仁豆腐やばいなと思って、ちょっとこのあったかい杏仁豆腐かなちゃんにもやってほしいなってすごい
いい ね, いいねできるかな、
できるよできるよ絶対できるそうだよね、それは結構衝撃受けて、まあここだと予約がすごい取りづらくて、
そうなんだ、そう
結構京都の中華ね、なんかハイエンドなお店だと、うん、なんか予約取りづらいお店も結構あるから、うん、幻みたいな感じになっちゃうこと多いんですけどまた行きたいなっていうね、はい、じゃあ最後かなちゃんの好きな京都のお店お願いします、
はい、最後のお店京青果さん、
出たこれもハイエンド系だね、
そうハイエンド系、これだけは、うん、これだけハイエンド系なんですけど、うんうんうん、このお店は初めて1万円以上を自分のお金で出して予約をして食べた中華料理、
泣ける初任給で買ったなんとかみたいなね、ま、
そうそうそうそう、うん、さきちゃんが初任給でカエル食べたみたいな、
あそうね、そういう話やね、よく知ってるねポ
ッドキャストでね、そう、うん、そういう感じで、その時からもうコース仕立てで、うんうん、いろんな食材を楽しめるっていう、うんお店なんだけど、まずお店の佇まいがお家、うん、みたい でちょっと今改装されたんだけど、その前はなんかこう2階に上がって、うん、お店の2階に上がってドアを開けるとそのお家に遊びに来たみたいな感覚の内装だったのね、でその個室に案内されて、で店主さんとその奥様が料理をそのお家の一室に運んできてくれるみたいな中華料理屋 でここも実は去年もう一回裁縫
いいですね
させていただいて、
さすが愛があるから、
そう、うん、で改装して、うん、そのお家の感じは一切なくなって、
うん、綺麗だよね、
そうすごい綺麗になって、もともと綺麗だったけど、うん、カウンターだけのライブ感のあるお店になりました、うん、そう、それはそれで、うん、あの全然違うけどとてもいい体験だったんですけど、でそこでね私がものすごく感動した料理があって、はい、去年春巻きなんだけど、うん、右と左で味わいの違う春巻きが出てきたんだよね、
トリッキーじゃない
めっちゃトリッキーだったんだよ、うん、でそれだけでもすごいんだけど、まずその春巻きは、左が青リンゴとカニの春巻きで、右がエビとチーズの春巻きで、ね、うん、半分その真ん中で、うん、あのちょっと交わって一緒に巻かれてて、まあ、それだけでもすごい感動したんだけど、うん、で手で、まあ、持って食べてくださいと、でそれと一緒に白い なんかシャリシャリした小鉢が一緒に出てきて、その小鉢がマーラーシャーベットだったの。
いいね、しびれるんだ。
しかも真っ白なの。
へえ、おしゃれ。
真っ白なマーラーシャーベット。
わお。
で、春巻きが熱いから春巻きをこう手で頬張るその合間にこのマーラーシャーベットで舌を冷やせということで、そのマーラーシャーベット様が出てきたの。
すごいね、
そんな発想あるって思って、めちゃくちゃ感動して。それに、しかもそのマーラーシャーベット白いんだけど、やっぱりマーラーって聞くと赤を想像すると思うんだけど、真っ白なのに普通に辛いんだよね。
へえ、面白い。
そうで、唐辛子を、私も聞いたんだけど、唐辛子を普通に煮るとそのエキスだけが出て白いシャーベットができるんだって。味は本当にマーラーなの。
へえ、食べてみたい。
リンゴシャーベットみたいな見た目でね。
もしそれですごい刺激的っていう、結構やばいやつだね。
それを交互に食べてさ、もう本当にその時泣くかと思ったもんね。
出た、情緒やばい二人。
感動って思って。まあコース全部美味しいんだけど、一番最初にまたちょっとちっちゃな小鉢が出てくるんだけど、でお粥、お粥が一番最初に出てくる。
すごい、なんか懐石料理みたいだね。
その時だけだったのかわかんないけど、その店主さんがお粥のことをお粥さんっていうのね。
マジ京都の人やん。
京都感じるって最初からちっちゃいお粥、お粥さんって言って、お粥さん食べてくださいって出してくる。この店は本当にいつも感動をねくれる店なんですよね。
ちょっと絶対一緒に行きたいです。
行きたいよね、その話してたもんね。
今度一緒に行こう。
行こう、お願いします。
アジナ副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回は中華かな飯店の五十嵐かなさんを迎えて京都の中華後編をお送りしてまいりましたが、かなちゃんお腹すいたね。
めちゃくちゃお腹すきました
ね。
食べたいです、中華が。
本当に京都の中華、実は私今週末京都、もう収録してね、放送される頃には行っちゃってるやつだと思うんですけど、行くんですよ。
うわ、どこに行ったかまた教えてほしいな、はい、
でもちょっとかなちゃんレコメンドのお店も間に詰め込んで行きたいなというふうに
詰め込めたらぜひ
思いました。またぜひ中華のお話いろいろかなちゃんとさせていただきたいなと思います。2週にわたりお迎えしたのは五十嵐かなさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしています。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。